先週の6月23日は沖縄慰霊の日でした。沖縄戦で亡くなったすべての人を慰霊するために全戦没者追悼式が行われました。この日は沖縄での戦いで日本軍の組織的な抵抗が終わった日であります。追悼の対象者は日本の軍人、沖縄の住民だけではなく連合国の軍人、また台湾や朝鮮半島から連れてこられた人々の中で戦争によって亡くなった人たち、そういったすべての人を慰霊する、追悼する式であります。最後の1ヶ月で25万人もの人々が亡くなったとされています。今年の式典で中学校2年生の上原美春さんが詩を朗読しました。全部を紹介したいのですけれども7分ほどかかってしまいますので、私が詩の概要を、こういうものだろうということをお伝えいたします。赤ちゃんの無邪気な泣き声、それをそっと抱き寄せられる今日は平和だと思う。この空、風、土、海は知っている。ここで大きな悲しみがあったこと、本当にあったのだ。忘れないで。犠牲になっていい命など、あってよかったはずがないことを。平和な世界は私たちが作るのだ。平和な世がやってくる。インターネットに動画がありますので、ぜひ一度上原さんの朗読を聞いていただければと思います。私はその朗読を聞いて心が動かされました。若い人たちが過去の70年以上昔の悲しみを自分の悲しみとして受け止め、そしてその悲しみに打ちひしがれるだけではなく、そしてまたこの現実に諦めるだけではなく、私たちが平和を作っていこうという決意を高らかに詩として歌い上げているのです。今日の日本の繁栄は、戦争で死んでいった人々の苦しみと、残された者の悲しみの上に成り立っているということを思い出させてくれます。沖縄には、今も多くの米軍基地がある。新たな基地が建設されていて、また沖縄の一番、我が国の一番周辺の部分には、また自衛隊が基地を作る、そして防衛するという名のもとに、多くの土地がまたそのような形で使われているという現実があります。沖縄には今もなお悲しみが人々の心の奥底にあります。私たち一人一人の心の中にそれぞれの悲しみがあります。私たちはその悲しみを抱えながら生きているのであります。ある人々はその悲しみを見ることがないようにと、この世の楽しみを求め続けていますけれども、一人になるとき、 必ずその悲しみ、苦しみに目を向けざるを得ないのが人間であります。詩篇49編には、富の力を誇る者と貧しい者との対比が書かれています。ここに、財宝を頼みとし、富の力を誇る者という言葉がありますけれども、これは特に支配者、人々を支配するような人々のことも含まれております。そして一方で、貧しい人という言葉が書かれていますが、ここにはある意味支配される人たち、そして悲しみを背負っている人たち、どうにもならない苦しみを背負っている人たちが表されています。しかし詩人は言うのです。災いの降りかかる日、私を追う者の悪意に囲まれる時にも、どうして恐れることがあろうかと。人をどうして恐れるのかと詩人は言います。権力を振るう者たちがどんなに力が強かろうと、神に対しては人はその罪をあがない得ないのであります。誰の罪をもあがない出すことはできない。それは悲しみを拭い去ることができない存在であるということであります。魂をあがなう値は高く、とこしえに払う得ることはないのであります。たとえ貧しい人たち、悲しみを抱えている人たちが神と共にあるならば、たとえ軽蔑され苦しまなければならないとしても、神はその人たちを守り、最後には救い出されます。そして神の平和が実現するのであります。コリントの信徒への手紙2の8章には、事前の技のことが書かれています。これは、富める人も、貧しい人も、すべての人に、パウロが勧めていることであります。コリントの信徒、コリントという町は、非常に商売で栄えたところで、まあ、いわば大金持ちもいました。だから、大金持ちの信徒もいれば、本当に貧しい信徒もいた。そういった中で、パウロは、それぞれの人は、神のもとに皆同じなのだということを伝え、そして、富める人も、貧しい人も、事前の技において豊かなものとなるように進めています。事前の技と言いますと、すぐに私たちは献金とかいろいろなボランティアを想像すると思いますけれども、その根底にあるのは悲しみの共有、あるいは痛みの共有であります。ここにも豊かと貧しさという言葉が出てまいります。9節をご覧ください。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。 こう書かれています。豊かであるというのは、物がいっぱいあるということとは違います。心が満たされているというふうに、この考えた方がいいのではないかと、まあ言葉を変えて言うんだったら、そういうふうに言った方がいいんではないかと思うんです。使徒パウロは、ここで、主なる神が私たち人間を徹底的に愛されたからこそ、御子が豊かな神の身分にとどまることなく、それを捨てて貧しくなられて、人としてこの世に来てくださったこと、そして私たちのために父なる神に罪の取りなしをしてくださったことを思い出させています。イエス様がなぜご自身の命を私たちに与えようと、それほどの決心をなさったのか。私はそこには悲しみの共有というのがあったと思うんです。イエス様は人がどうしても自分の良いことをしようという思いとは裏腹に罪を犯してしまうそのような存在である。その悲しみをご存知でありました。心では、あるいは私たちの霊としては、良いことをしたい。人を助けたい。そう思っているにもかかわらず、私たちは、ややもすると瞬間瞬間では、人の言葉に反応して、自分をよく見せようとしてしまったり、あるいは、つい欲望に目がくらんで、人を騙してしまったり、人の悪口を言ってしまったり、人のものを自分のものにしようとしてしまう。その悲しみをイエス様はご存知でありました。だからこそ、ご自身を私たちのために差し出されたのであります。人間のどうしようもない悲しみ、一人一人が抱いている悲しみ、過去に起きてしまった取り返しのつかないことに対する悲しみ。そうですね。東日本大震災で多くの人たちが亡くなっていきました。あれだけ多くの人たちが亡くなると、私たちの知り合いの中にも関係者がいるわけです。その悲しみを今も抱えている。あるいは、原子力発電所の事故によって、放射性物質が撒き散らされ、それは10年経った今でも収まっていない。それを何とか収めようとしている人たちの苦しみもあります。その放射性物質によって被害を受けて苦しんでいる、悲しんでいる人たちも今います。それらの悲しみに私たちが共有することができるかどうか。それはもし私たちが自分のことだけを考えているのであれば、きっと共有はできないでしょう。その人たちのことを忘れてしまうことでしょう。しかし、主がおられます。主は私たちのためにご自身を差し出された。その苦しみを私たちは心の底に抱えているではありませんか。沖縄の土には今も その人骨があるそうです。70年経ってもそこで死んでいた人たちのかけらといいますか、思い出といいますか、まあ、もしくは言い方が悪いかもしれませんけど、そこに無念といった思いもあるかもしれません。しかしそれが無念のままで終わってしまったのであれば、私たちはもう立ち上がることはできません。でも主がそれをすべて引き受けてくださいました。悲しみは未だに癒えていませんけれども、主が共に悲しみを担ってくださっています。事前の技は私たちに余裕があるからそれをするということではありません。私たちが人々の悲しみを共有するということなのであります。事前の技という言葉は原点では恵みと書かれています。イエス様の恵みを知った私たちは、その恵みを人々に渡していくことへと向けられているのです。私たちの悲しみをすべてイエス様にお委ねし、無念の思いをすべてイエス様にお委ねし、そしてイエス様が私たちに与えてくださった恵みの中に私たちは生かされています。だから私たちはこの恵みを自分一人のものにするのではなく、人に渡していくのであります。イエス様が貧しくなられたことを私たちは忘れてはなりません。イエス様の十字架は私たちを豊かなものにしてくださいました。私たちは自分のことだけを考えるものではなく、他者の悲しみを共有する力をいただいたのであります。沖縄の少女は詩の終わりに次のように歌いました。これも要約してお伝えいたします。平和な世界は私たちが作るのだ。共に立つあなたと歌いたい。平和な未来へ届く魂の歌。平和な世がやってくる。素晴らしい未来へと信じ手渡されたバトン。つなぎ続けたい。未来の世を作るのはここにいる私たちだ。主の恵みによって私たちにはこのような希望が与えられているのであります。彼女は絶望してはいません。自分たちが未来の平和な世を作る。私たち一人一人が豊かになる道へと進んでいく、そういう決意を表しました。彼女は知らず知らずのうちにキリストの貧しさに触れています。そしてキリストが共有した人々の悲しみと痛みを感じています。私たちもまたこの悲しみを共有するものでありたいと思います。私たちは主に祈り、そして事前の技を喜んで行うのであります。それは恵みを人へ渡していくことであります。 祈ることも私はこの恵みを渡していくことの一つではないかと思うんです。ベテル教会に集う私たちは確かに少ない、力もないかもしれません。しかし私たちにもできる事前の技があるのです。一番大きな技はこの世のために祈ることであります。この世に神の国が浸りますようにと祈ることであります。そして私たちの隣にいる人の苦しみのために、悲しみのために祈ることであります。私たちは毎週の礼拝で主にこのようなことを祈っています。心を込めて共に祈っています。これは大切な事前の技の一つであると思うんです。そしてもし私たちに金銭的な余裕があるならば、私たちより厳しい状況に置かれている兄弟姉妹のために献金を捧げたいと思います。今日も寝るところがない人たちがいることを私たちは覚えます。今日も今の言葉で言えばいろんなハラスメントを受けて苦しんでいる人たちがいることを覚えます。その人たちが声を上げると、まあ、バッシングといいますか、その人たちに向けて厳しい非難の言葉が向けられている現実を私たちは見ることができます。私たちは沈黙してはならないのです。沈黙することは悲しむ人たちと共にあるのではなく、その人たちを迫害する側に立っているのであります。祈るとき私たちは心の中で祈るだけではなく、声に出して祈らなければならないのであります。私たちが献金を捧げるとき、それは裕福な人たちに渡すのではなく、貧しい人々に渡るような形で献金を差し出さなければならないのであります。そしてそれは決して人のためだけではありません。私たちのためでもあるんです。15節にこのように書いてあります。多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかった。この御言葉が実現するのであります。私たちは主と共に、私たちの悲しみをも担っていただき、そしてまた私たち自身が多くの人の悲しみを共有していく、そのような日々を送りたいと思います。一言お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてください。私たちを奮い立たせてくださいましてありがとうございます。私たちは確かに罪を犯す存在でありますけれども、また一方であなたの霊をいただいている存在であります。そのことを今日も思い出させてくださりありがとうございます。どうか私たちがあなたの御旨に従い、事前の技、恵みを渡していく技へと私たちが向けられていきますように、どうぞ 私たちを強めてください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。